新約聖書ローマ人への手紙11章33節から36節まで、新約聖書の308ページです。
聖書をお読みします。ローマ人への手紙11章33節から36節。ああ、神の知恵と知識との富は何と底知れず深いことでしょう。その裁きは何と知り尽くしがたく、その道は何と計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか。また誰が主のご計画に預かったのですか。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうか、この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。聖書は以上です。
だから、新約聖書、ローマ人への手紙11章33節から36節までを通して、すべては神の栄光のためにと題して、佐野牧師にメッセージをしていただきます。
おはようございます。先ほど礼拝前賛美で主よ誰よりもという歌をみんなで賛美したんですけれども、主よ誰よりもが出てきた瞬間ですね、中高生の子たちが結構ざわついたんですよね。で、なんでざわついたのかなっていうのをちょっと聞いてみると、この主よ誰よりもという曲は中高生、まあ若者たちにとってこの主よ誰よりもという曲は、こうやってやる賛美だということで、ゆっくり今日賛美したんですけれども、このゆっくりの賛美に違和感があった、もっと早くやんなきゃいけないんじゃないかと思われた方が多分若者なんじゃないかなと思うんですけれども、多分40歳以上ぐらいの人は、この曲をこのフォークギター一本でですね、今までとかって歌った記憶がある人たちで、50歳ちょいぐらいが多分この歌のなんていうかちょうどフィットする年代だったのじゃないかなという気がしますけど、前の方で平川さんがこううなずいてくださってますけれども、はい、見てたくさんの方がこの曲一緒に賛美できてよかったなと思いながら、あと、いい曲を選んだなと、みんなどんな思いで歌ってるんだろうなと思いながら、前から見ていました。それでは一言お祈りをさせていただきます。恵み深い私たちの天のお父様、あなたが私たちを今日ここに集めてくださったことありがとうございます。今年最後の礼拝をあなたにお捧げしております。この御言葉を御言葉から今から語らせていただきますけれども、どうぞ主よ、あなたが私たち一人一人の耳を開き、また心を清めてくださり、あなたの御言葉を悟らせてくださいますように、この者が御言葉を取り継ぎますので、どうぞ主よ、あなたが口を清め、心を清め、あなたの聖霊によって満たしてくださり、整えてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。12月31日となりましたけれども、この2017年、皆さんはどのような1年をお過ごしでしたでしょうか。私は個人的にはこの2017年という年は非常に大きな変化を経験した年になりました。ちょうど1年前ぐらい、西大寺キリスト教会への赴任が決まり、引っ越しがあり、そして仕事においても環境においても全く新しい歩みが始まりました。まさかこの自分が牧師になった時にですね、 まさか自分が体育の先生をやることはないだろうと思っていたんですけれども、週4日3時間から4時間体育を教えることになり、で教会の方々の名前もですね、今もですけれどもなかなか覚えることができず、そして特別な行事や集会がなんかひっきりなしにやってきて、特別な集会があるのが特別な日なのか、特別な集会がないのか特別な日なのか、どっちなんだろうかと、大げさな言い方をするとですけれども、そういう、中でですね、妻や子供たちも全く新しい環境、新しい人たちの中に置かれて、この私たち家族はこの9ヶ月、全力で駆け抜けたなと、いろんな人にいろいろとご迷惑をかけながら、とりあえず駆け抜けさせていただいたなという、そういう感じでいます。皆さんにもたくさんご迷惑をおかけしてきましたし、また本当に祈っていただいて、支えていただいて、本当に感謝をしております。ありがとうございます。先ほど赤江先生も牧会祈祷の中で祈られましたけれども、この西大寺キリスト教会にとっても2017年は非常に大きな変化を経験した年ではなかっただろうかと思います。3年間奉仕してこられた池田雄一先生ご家族を送り出したということもそうですし、またこのグローリア礼拝堂を建造し、そしてみんなで力を合わせて引っ越しをしたということ、このレーナマリアのコンサートをはじめいろいろな催し物をここで改めて新しく行っていったということ、一つ一つが大きな変化ではなかっただろうかと思います。また神の家族としてもいろいろなところを通りました。感謝のこととしては島田浩一君とゆかさん、また早見正樹君とまみさんのこの結婚式がこの街道で行われたということがありました。新しい命が誕生して一緒に喜んだということも本当に感謝でした。洗礼を受けた方も、また、展開されてこられた方もおられました。そして私たちには寂しいことでもありますが、この天に召されていった方たちもおられました。こういう一つ一つのことをすべて振り返るということはしませんけれども、特にこの桜ヶ丘キリスト教会の片山慎吾先生と、またこの教会を長年支えてこられた島田玲子先生の葬儀というのは、多くの方の心に残っているのではないかと思います。島田玲子先生のはですね、私もほとんどお話ししたことはなかったんですけれども、ここの剣道式の時に前でこの座られてハレルヤコーラスを一緒に賛美した、そして、その島田先生がその新街道をこの見守るかのように、召されていった、そういうことを一つ一つを見ながら、一つのこの時代というのが過ぎていって、またこの新しい時代が始まっていく、私たちの命というのも本当にどこかで終わりが来て、そして次の世代に託していく、そういう時が来るんだなということを改めて思わされました。さて1年を終えるにあたって、今日はこの2017年の年間聖句を、礼拝説教の箇所として選ばさせていただきました。この言葉というのは、使徒パウロが神様の救いのご計画を示されて、そしてそのご計画の知恵の深さ、また愛の深さに驚いて発した賛美の称栄の言葉であります。今日お読みしたのはローマ書の11章の最後の33節から36節ですけれども、このローマ人への手紙の9章から11章までというのは、特にこの人間の不信仰と、またそれにもかかわらず与えられている神様の恵みというテーマで書かれています。でその中にある大切な視点に、イスラエル民族の不信仰と異邦人に与えられた恵み という視点があります。初代教会の時代、このローマ人への手紙を書いた使徒パウロは異邦人、つまりユダヤ人ではない人たちに福音を伝えていました。そしてその福音を伝えられた異邦人たちは福音を聞いてイエス・キリストを受け入れて信じて、そして聖霊が与えられて教会を立て上げ、そして本当に世界各地にクリスチャンたちを使わしていく、そういう世界宣教の技を行うようになっていった。で、このことは今生きている私たちにとっては当然のことでありますけれども、当時のユダヤ人たちにとってはそれは驚くこと、また納得できないことでありました。神様が私たちユダヤ人以外を愛するとは、またユダヤ人以外を自分の民とするとはどういうことなのか納得がいかない。自分たちはこんなに一生懸命律法を守って神の民として神様の名を傷つけないように歩んでいるのに、またアブラハム、イサク、ヤコブの昔から神様は基本的にイスラエルだけを選んで来られたのに、なぜあの堕落した異邦人たちがイエス・キリストを信じるだけで神の民とされてしまうのか。このことというのは私たちユダヤ人ではない者たちからすると、神の恵みが全世界に広がっていく、その感謝でしかないのですけれども、ユダヤ人たちにとっては自分たちの特権を奪われるような、また自分たちが神の民ではなくなってしまうような、そんな危機感があったのではないだろうかと思います。また異邦人たちに福音が伝えられ広がっていったことによって、彼らに福音を伝えていた使徒パウロも一つのことが心の痛みとなっていきました。それは神の民であるはずのユダヤ人たちが福音が伝えられているのにイエス様を信じないということでした。この素晴らしい福音を彼らは信じようとしない。その原因はパウロ自身がよく分かっていました。それは自分の罪を認めないということでした。自分の罪を認めないということは、自分は救われる必要はない、自分には救い主は必要ないということです。なぜならこの救われるっていうのは誰かに救ってもらうってことですから、自分の力で神様の清さにふさわしいものとして歩んでいるという、そういう自負があるところに罪の自覚は生まれないんですね。私たちの感覚からすると、そんな自分の心の中を覗いてこの罪がないなんて、そんなこと思えるはずがないという感覚の人がほとんどだと思うんですけれども、当時のユダヤ人の特にこのパリサイ人、律法学者というのはそういう感覚ではなかったようです。この神学校の時に習ったこの授業の中で、このパリサイ人や律法学者について学んだんですけれども、どうやらですね、1世紀2世紀ぐらいのそのユダヤのこのいろいろな文章が発掘されてきているそうなんですね。当時は結構この粘土板でいろんな文章を書き記していましたから、状態のいいものが結構発掘されて出てくると。で、そのような中にこのパリサイ人の書いた文書が載っていたそうです。で、そこにはこう書かれていたそうです。もしこの世界中の人たちが全員この神様に滅ぼされて、二人の人が生き残る、救われるとしたら誰が残るだろうか。それはきっと私と私の息子が残るだろうと。しかしもし一人の人が残されるとしたら誰が残されるだろうか。きっと私が残るだろうと、そういうふうに書いてるんですね。信じられないと思うでしょうが、これが当時の律法を行うことによって義とされるという考え方だったようです。 これほどに自分の罪を認めずに、自分の悪いことを認めずに、なんとか頑張って目に見える良い行いを積み重ねて、自分の力で天国に入っていこうとする、これがパリサイ人の在り方でした。自分の罪を認められないということは恐ろしいことです。福音は自分の罪を認めるところから始まります。ユダヤ人であろうと異邦人であろうと、この自分がどうしようもない罪人であることを認めること、そして背負ってくだ、その罪を背負ってくださるためにイエス・キリストが来てくださって十字架にかけられて死なれたこと、それを信じる、それだけでいいのに、多くのユダヤ人はそれができなかった。それはパウロにとってはその気持ちはよくわかるけれども、でも非常に悲しみがあったわけです。ローマ人への手紙の9章2節から3節には、このパウロは悲しみをこう綴っています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。自分の行いを制しても、律法をどれだけ守っても、神の子とされることはできません。なぜなら人の心には罪があるからです。パウロはそのことをよく分かっていました。なぜならパウロ自身パリサイ人として律法を誰よりもよく守ってきたからです。でもそのパウロがイエス・キリストと出会ってどうなったのか。私は罪人の頭ですと告白せざるを得ないような、そういうものになっていったんです。このロマ書やまたパウロの著作で繰り返し語られること、それは罪が示されるということは、自分の罪深さに気づくということは、それはそのこと自体が恵みなんだということです。そして神様の恵みを自分のものにするためには、自分の罪が深く示されていかなければなりません。パウロ自身、パリサイ人からクリスチャンになったときに、決して罪をたくさん犯すようになったわけではありません。しかし彼は、自分の心の中をチェックし、自分がどれほどに神様を悲しませてきているのか気づき、そしてこのように告白しています。ローマ人への手紙の5章20節にはこうあります。罪の増し加わるところには、恵みも満ち溢れました。罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。これは、罪を犯せば犯すほどというよりも、私たちが自分の罪の深さに気づけば気づくほどに、恵みは満ち溢れてくるんだということです。パウロがこの箇所で繰り返し繰り返し語っているのは、先ほども言いましたように、罪が示されることそのものが恵みなんだということ。そして私たちは、行いによって神様に近づくのではなくて、恵みによって近づくんだということです。よくですね、いろんな方と、教会に来てない方とお話しすると、私は教会に行けるような、そんないい人間じゃありませんからという言葉を、言われる方がよくあります。けれども、私たち、この神様の前に出ていい人間なんて私たちの中に一人もいないんですね。私たちが今ここに来ているのは、これだけの人数がこの礼拝堂に集まって神様を礼拝しているのは、私たちがふさわしい人間だからではない。そうではなくて、神様が私たちを招いてくださっているからです。もちろん私たちが今ここに今日来ている理由っていうのはいろいろあると思います。親に連れてこられたからとかですね、昔からの習慣とか、また今日は帰省でたまたまここに来ましたとか、いろいろな理由があると思うんですけれども、 でも問題はそこではないんです。このローマ人への手紙もそうですけれども、パウロは人の罪というのがどれほどに深いのかということを考えたんです。神の民であるユダヤ人が自分の目の前に福音が差し出されて、なおそれを跳ねつけている、その姿を見たときにパウロは思ったんです。自分の力と意志で私たちは福音を信じることができるのか、私たちの目の前に神様が、ほらこれが道ですよ、これが真理ですよ、ここに従ってきなさい、イエス・キリストの十字架を信じるだけでいいんですよと差し出されても、もともと持っている私たちの罪の性質はそれを受け入れることができるほどに正しいのか清いのか、そうではないでしょう。私たちが持っているこの罪の性質というのは、たとえ福音が差し出されてもそれを跳ねのけてしまうほどに罪深いものではないのか。このことを神学の言葉で、難しい言葉ですけれども、四文字熟語だと思って覚えていただければいいんですが、この全的堕落と言います。全部の全に、この敵は敵ですね。堕落。すべてが堕落している。私たちの意思も願いも、すべてが罪に汚れているということを、この全的堕落という言葉は表しています。これはルターやカルバンが強調したプロテスタントの信仰の根幹となる部分ですけれども、自分は自分の意志と力でキリストの福音を選び取ることができないほどに堕落している、それを受け入れるということです。じゃあ私たちはなぜ今日ここに来ているのか、私たちはなぜ人生のある時にイエス・キリストの福音を受け入れることができたのか。そこには神の選びがあるから、私たちに先立って働かれている神様の確かな恵みがあるからです。この恵みについて、この選びという恵みについて、パウロはこのエペソ人への手紙の1章4節でこのように語っています。お開きになれる方はお開きください。エペソ人への手紙の1章の4節、373ページです。こうあります。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。世界のもといの置かれる前から彼にあって選びとあります。続く五節にも、神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたとあるんです。この選びというのは、言い換えると恵みと言い換えることができると思います。なぜ恵みなのか。私たち自分で自分の信仰をチェックして、あ、私は大丈夫だと言い切れる人って、胸を張って言える人ってそれほどいないんじゃないかなと思うんですね。なぜなら私たちの人生にはいつもアップダウンがあります。ああ本当に神様感謝です、素晴らしいですって思えるような日もあれば、本当どこか遠くに神様が行ってしまったように感じる、そんな時もあります。どん底に突き落とされたようなところを経験する時もあります。でそういう中で自分の信仰なんて当てになりません。私が今どう感じているかなんて何の、保証にもならない。そうではなくて、私たちはそもそも全的堕落しているがゆえに、私たちが人生のあの場面で、この場面でイエス・キリストを信じるようにされた、それを私が選ぶことができたということは、 そこに確かに先行する神様の恵みがあって、確かな神の選びがあるということなんです。神様を信頼する、神様の恵みに信頼するっていうのはそういうことではないかなと思います。私は西大寺に来て9ヶ月が経とうとしています。なんとか頑張ってですね、このついていこうとこうもがいてるわけですけれども、その中で日々感じるのはこの自らの力不足であります。なんで私がここにいるんだろうか、もっとふさわしい人がいるんじゃないか、まあひょっとすると将来的にはそうかもしれませんけれども、でも今私をここに置いておかれている、今私をここに導かれた神様の御手というのは確かにあると思うんです。で、私は今ここに私を置かれている神の選びと導きを信頼したいと思ったんですね。なぜか自分の内側を見ても、自分がここに居続けることが本当に益となるんだろうかということは、この自分のキャパシティとか力とかを見ても、いやーどうかしらと思うからです。しかし神様がここに置かれたということを信じるときに、そこは神様のご計画があって、そして私やまた私の妻や子供たちを通してこの教会で神様の栄光を表そうとされている、その神様の不思議なご計画があるに違いない、そこに信頼してこのやっていきたいなと思うんですね。自分の領域を超えたところで働かれる神様のご計画が確かにあることを信じたいと思うんです。さてパウロは人の全的堕落と神の選びの確かさについて触れながら、もう一度自分の民族であるユダヤ人のことを思い起こします。このロマ書の11章というのはそのことが書かれています。今ユダヤ人は頑なになっている、でも神の選びという視点からしたら、イスラエルの民族は神に選ばれた民族です。ならば神様はご自身が選んだユダヤ人をこのまま捨てておかれるだろうか。断じてそんなことはない。イスラエル民族の多くがイエス・キリストに立ち返る時が必ず来る。それをパウロ自身はただの希望的観測ではなくて、神様に示された約束として受け取りました。ユダヤ人も異邦人も主を求めるものとされていく。もちろんその完成は天の御国、新しい天と新しい地においてですけれども、このパウロがこの手紙を書いて2000年余りが経った今、異邦人にもユダヤ人にもイエス・キリストを求める者たちが起こされてきているということもまた事実であります。そしてパウロはこの神様のご計画に目を留めたからこそ、33節から36節までの章詠を読むことができたんですね。ここを一回お読みします。ああ神の知恵と知識との富は何と底知れず深いことでしょう。その裁きは何と知り尽くしがたく、その道は何と計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか、また誰が主のご計画に預かったのですか、また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように、アーメンとあります。この33節から36節の章詠で、パウロは、神のご計画だけがなっていくんだ。今、ユダヤ人が頑なにされているのは、異邦人たちに福音が伝えられていくためだ。そして異邦人たちに福音が伝えられていくと、今度はユダヤ人たちにも福音が伝えられて、そして全世界が神を求めるようになっていく。 私はその神の救いの計画を受け入れ、そしてそこに仕えていきたい、そうパウロは願ったんです。すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るという言葉は、見方によっては、じゃあ私たちは何もしなくていいんじゃないかという、そういう思いにさせますけれども、そうではありません。パウロは続く12章の一節でこう語っています。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのようにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至っていく。そして私たちはその神様の不思議なご計画の中で、神を求める者へと神様が導いてくださった。私たちは自分の意思だけで信じたのではなく、そこには先行する神様の選びと招きと祝福があった。だからこそ私たちは神の憐れみのゆえに、本当に私たちの体を神様に捧げていく、私たちの人生を神様に捧げていく、その歩みこそが神様に招かれたものの生涯ではないでしょうか。私たち毎週この目的声明文を読んでおりますけれども、そこには修法の裏にも載っておりますが、このように私たちは毎週告白しています。私たちの教会の目的は、失われた人々を探し出し、神の家族の交わりに迎え入れ、キリストに似た者として共に成熟し、教会に仕える奉仕と、この世における宣教のために使わされ、神に栄光を期することです。私たちは毎週のこの目的声明文の中で、私たちの教会には、私たちの教会の周りに、失われた人々がたくさんいるということを認めています。失われた人々というのは、神の選びの中にあって、それでもなおまだイエス様を知らずにいる人たちです。その人たちに届いていくこと、そして神の家族の交わりに迎え入れて、一緒に神の家族として成長し、そしてキリストに似たものとして変えられ続けていくこと、そしてまたそこからこの世に対して出ていくこと、それが私たちの教会だということを私たちは毎週告白しています。素晴らしいことだと思います。すべては神の栄光のためにと今日タイトルをつけましたけれども、私たちが教会で奉仕したり、また礼拝を捧げたりするのは、自分自身の正しさを神様に主張するためでも、自分自身の願いを神様に押し付けるためでもありません。それはこのパリサイ人たちが犯してきた過ちです。そうではなくて、私たちはこの私たちの体を人生を神様に捧げていく、そのことの証として奉仕をし、礼拝を捧げていくんです。すべては神の栄光のために。私たちがそれを願うことができるのは、神様が私たちにまず前もって働いてくださったからです。そのことをこの1年感謝し、また新しい1年に思いを馳せて、今日の1日を過ごしていきたいと思います。お祈りをしましょう。恵み深い私たちの天のお父様、あなたのお名前を賛美します。神様、私たちが滅びに向かっていたそのようなものであるのに、あなたはそんな私たちに、そんな私たちを選び、またそんな私たちのためにイエス様を送ってくださって、そして人生のある時、イエス様に出会うことができるように道を備えてくださいました。私たちもまた、私たちの目にはそれは誰かを通してあなたと出会いました。そのように私たちもあ あなたの手足として、そしてあなたの福音を私たちの隣人に届けていくことができるように、どうぞ助けてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。